キリスト教は基本的に性悪説に立っているというふうに思われがちだったと思います。すべての人は罪人であるとか、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているというふうなことで、本来人間は悪いというふうに、まあ、特にそれを手伝っているのは現在説と思いますね。人間は罪を負って生まれてきているというふうなことで性悪説というふうに取られがちですが、私はそうではなくて、聖書が伝えているのは人間は善なるものなんだという性善説に立っているのじゃないかというふうに思うんです。旧約聖書創世記の物語は、神が良しとして作られた人間、善悪の知識を食べたために見当外れになった。でも神はそれを食べると死ぬぞって警告されたけども、決して罰して殺していない、ちゃんと守ってらっしゃる。ノアの箱舟の物語で、もう二度と滅ぼすことはしないっていう約束がある。人間は本来神がお作りになって良しとされた神の子なんですね。だけど善悪の知識が邪魔をして見当外れですから、これをキリスト教で罪と訳したために、どうもキリスト教が道徳的になってしまったというふうに思うんです。何々をしなければいけないとかしてはいけないとかっていうふうな、なんか戒律宗教的になってしまったんですが、私はむしろ、まあ仏教的な言葉で言うと業というふうに考えた方がいい。人間の癖っていうんですね。今日の箇所も大変有名な箇所ですから、少し教会に通われたからなら、もうしょっちゅう話を聞いている物語です。日曜学校なんかでも、幼稚園の子供の歌にもありますね。パラリと落ちた麦の種っていうのはね、それでそれを歌ってるんですけれども、私は何度読んでも分かったようで分からないなという感じがするんです。ダメな方のはよく分かります。良い地に落ちたのは何倍も実がなんだ、じゃあ良い地ってなんだっていう、それをですね、私もずっと長いこと道徳的に解釈しようとしたからね、その一生懸命神の言葉を聞くことですよと、素直になって聞くことですとか、そうすると実りますよって言うんですけども、なんかそのたびそのつもりで聞いてるんですけども、そう実りがあったような感じはあんまりしない。だからなんか何だろうっていうふうに思ってしまうのですが、まずこの例え話を理解するのには、当時の農業の仕方を理解しておく必要があると思うんですね。私たちはすぐ種をまくっていうと、こう畑の溝があって、そしてちゃんと数字をつけてですね、きれいにまいてきます。ですからこういう物語っていうのはちょっとピンとこない。当時のパレスチナっていうのは、まあ、今のように灌漑工事が行き届いていませんから、自然に任せるんですね。パレスチナでは雨季と乾季が分かれていて、秋から冬にかけてが雨季になる、そして春から夏が乾季ですね。そうすると種をまくチャンスというのは雨季に入る前と乾季に入る前に行われるようですね。しかし大半のものは雨季になる前ですから、秋に種まきをして、そして4、5月頃に収穫をする、いわゆるペンテコステっていうね、第7週の祭りっていうのはそれです。収穫の祭りですね。収穫した後はほったらかすんですね。どうしようもない、乾燥してしまいますから。そうすると普通の平地になっちゃって、それでちょうど雪国の畑のように雪が覆うと、みんな近道しますから、普通の道じゃないんですね。それでみんなが通ってるうちに固まっちゃう。そういうふうになってるところに大雑把に種をバーッと撒くようですね。種を撒いた後に浅く耕して、それで種が少し中に入るように、あんまりね、耕すっていうのは深く掘らないそうです。深く掘るとせっかく貴重な地下水が蒸発してしまう。だからその蒸発させないために浅く耕して、種が地下水を吸って成長する、 それを待つように。だからそうすると、ある種は道端に落ちる。その固くなったところに落ちるとかですね。それから石地のところがあったり。イエス様のこういうふうにおっしゃった物語っていうのはもう、聞いた人たちを日常目にしていること。だからよくわかったと思いますね。そうなんだ。そうだそうだっていうふうによくわかった。ところが、最後のところがちょっとわからない。与一にも落ちるわけですから、それでそこで収穫があるわけですね。そうしといて、そして聞く耳のあるものは聞きなさいっていう言い方。私はこの言い方で禅宗のお坊さんのような思いを取るんです。禅宗のお坊さんのなんか話っていうのもポンと突き放したようなところがあってね、悟れっていう、自分で気づくっていうことが大事だということのようなんですね。それで私もその禅宗の教え好きですからいろいろ読むんですけども、松原哲明さんっていう辻説法南無の会の副創世っていうんですか、お父さんが松原泰道さんってもう100歳近いと思うんですけども、大変有名な明神寺の住職ですね、が般若心経の話をしている中で、江戸時代の大変巧妙な晩慶禅師、同じ明神寺の住職らしいんですが、の話を引用して話しておられるんですが、その話を要約してみますと、禅宗っていうのは心が問題なんだと。心に気づくっていうことなんだけども、その心っていうのは鏡のようなものだと。般若心経の言葉に、まあ、全部を言うことはないんですけど、別に今日般若心経のお勉強会じゃありませんからね。風生、風滅、風空、風情、風増、風減。ちょっとお経を言ってみたくなったもんね。つまり風生、風滅っていうのは生まれず、それから滅せず、滅びず。それから風空、風情、空っていうのはゴミ、チリですね。汚れず、それから清められず、情っていうのは正常の情ですね。清くなる。風増、風減。増えもせず、減りもしない。で、それは鏡と同じだっていうわけです。例えば、馬の糞を見た。そして鏡を映す。だけど鏡そのものは別にそれで汚れるんじゃない。で、何か起こるわけじゃない。すごい綺麗な花を見た。それ鏡は映す。それで綺麗になったつもりだけど、本当は変わっちゃいない。だから、そういうところに気づく。自分の心が見当外れなんだな。っていう、そこへ気づくしかない。そうすると今度他の人も同じなんだと。他の人も全部同じ。それを禅宗の方では仏、みんな仏、自分も仏なんだ。仏になってしまえばもうあとは楽なんだよと。仏になってしまうっていうのは仏であることに気がつけばっていうわけです。そのまんまでいいんだから。何をせんといかんとかガタガタする必要はないと。いうわけですね。私はこの禅宗のお坊さんのお話をこう読んだときに、あ、そうかっていうふうに分かってきたのは、与一っていうのは私たちの本来作られたまんま神の子である。あなたたちみんな与一だよと。みんな神の子だよ。だけど余計なもので見当違いになる。こういう言い方すると禅宗的になるかもしれませんが、いい信者になろうとか偉くなろうとかっていう、そういうこともいらない。みんなそれぞれそのまんまなんだから。生まれもしなければ死にもしない、分かったようで分かりにくい言葉なんですが、別にどうもなる必要もないんだよっていうことです。あなた方神の子与一だよ。そのことに気づいたら必ずたくさんの実りが出てきますよ。30倍、60倍、あるものは100倍っていうの。これもその当時の常識から言うとびっくりする数のようですね。だいたい10倍か20倍ぐらい。よくても30倍。だけどイエス様はそれが60倍、100倍になるっていうふうにおっしゃった。っていうことは、その心の豊かさが変わってくる。自分のことに気づくとっていうね。 昨日の日帰り資料会というのがありまして、そして私は部署してビデオを見るところにずっといたんですが、最近有名なあの生命科学者の柳沢恵子さんっていうね、この方とてもご縁があるんです。この近くにいらっしゃるんですね。桜ヶ丘に住んでいらっしゃるそうですから、たくさんの本を出していらっしゃるんですが、基本的に科学者なんですが、やっぱりね、1ミリにも足りない細胞がずっと育っていって、そして一人の人間になっていく。これはとても不思議ですっていう、ね、科学者が追求していってて、そうです、これが本当に不思議でならないっていうわけですね。ですから何か偉大なものがある。これは前にも言ったことありますね。Something great が必ず存在するだろうという生命科学をやる人はみんなそこに行くんです。あの方は病心なんだそうですね。病心で、そしていろんな治療をするんですけれども治らなくて、なんか珍しい病気、挙句の果てにはお医者さんがね、あなたは自分で病気作ってますよなんて言われる。絶えず薬を使って病院に行ったりっていうふうにしてらっしゃるんですけれども、ある時車椅子で外に出た。そうすると自分と似た年配のね、とっても上品なご婦人が彼女を見てですね、お大変ですねって言って、そして通り過ぎていった。ところがそれを聞いた彼女はなんか哀れみを受けたっていう感じになるんですね。それでなんかすごい嫌な気分になって、自分が哀れみを受ける存在なのかとかっていうふうになって少し落ち込んだ。だけどまたその鏡っていうね、そのまんまでいいんだって。このあの柳沢恵子さんも般若心経の心薬、心薬っていうのを今ベストセラーになってるみたいですね。その本を出してらっしゃるんですが、それにハッと戻って、あ、違うんだって自分でそう思っただけっていうね。そうするとふーっと離れて、そしてまた嬉しくなってきた。いいとか悪いとかっていうところにとらわれてる。人も本当はそうなんだ。向こうが善意で言ったことを自分がどうしていじけて取るんだろうとかって、それでそのそういう取る私は情けないとかっていうんじゃなくって、あ、見当違ってたんだっていうふうに思って、そのまんまで、そうすると嬉しくなって、なんか豊かな気持ちになってくる。これを私もだからちょっとじれたいんですが、うまく説明しにくい。で、イエス様もこのうまく説明しにくいところをな、まるで投げ出したみたいな言い方、聞く耳のあるものは聞くがよいって、なんか無責任でね、わかるやつしかわからんだろうっていう、そういう言い方に聞こえるのですけれども、これじゃないかなって。だから聖書読んでてわかりにくいなっていうね、正直に読んで分かりにくいなっていうところは引っかかった。この引っかかりとっても大事なんです。そしてそこはとっても大事な意味を持ってる。こんなことをじゃあつって捨てるんじゃなくて、すぐに答え見つけようとしなくていいんです。分かりにくい、分からないなっていうふうに置いておくと、どっかで必ずポンと分かるっていう時が来ると思うんです。それで聖書ってのは本当に面白い、すごいなっていうふうになれるだろうと思うのです。聞く耳のあるものっていうの、本来私たちみんな聞く耳があるんです。だから、ダメ信者だとかそんなふうなことを思わないでください。神様はちっともそう思ってらっしゃらない。頼んだぞっつって、そしてお招きになっていらっしゃる。私たちもそのことを感謝していきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もお招きくださってありがとうございました。変な価値観にとらわれて、あるいは自分のプライドや欲にとらわれて見当違いの判断をしたり言葉を出したりします。それにもかかわらず、また人の態度でそれを責めたくなったり、間違ってるとか不愉快になったりとかする。あなたからご覧になると、まことに人間というのは困った存在だということを痛感いたします。あなたが本来私たちを清らかな神の子としてお作りくださったのですから、 そこにいつでもまた戻っていき、互いを受け入れ合っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。